シディアクターに等しきものとして野本牧師です、
私たちはそれぞれに誇りというものを持っていると思います。プライドですね。これは大事なことです。そしてそれは自分を根拠づけるというんですかね、自分はここにいるんだよという意味で、その誇りというものを大事にしていると思います。その誇りがなくなると生きる意味が持てない、あるいはその喜びというか生きがいというか、そういうものを失ってしまうかもしれません。そしてその誇りというのは自分の過去の経験であったり、あるいは家族であったり、知識であったり、財産であったり、自分のルーツであったりします。精神的にも物理的にも自分を守ってくれるもの、まあ、それが誇りと言えるでしょう。私たちがいろいろな作業をしようとするときにも、その誇りというものを、まあ、一つの頼りにしながらですね、まあ、力にしながら行っていくものだと思いますが、パウロという人は弱さを誇ると言いました。弱さを誇る、どういうことでしょうかね。弱さなんていうのは誇りの反対側にあることじゃないですか。ヨブ記30章を今日読んでいただきました。それは義人ヨブは以前は人々から尊敬され、そして誇り高い日々を送っていた。人々は自分の近くに寄ってきたら頭を下げ、若い人たちも親しそうに寄ってきた。要は神の祝福を満身に受けている。その行いもその思いも清らかで優れていて、神の祝福をいっぱいいただいている人として、自分もまた他の人たちもそのように見ていた。ところが今はですね、その逆だ。見る影もなく、人々から塵あくたのように見られているようになってしまった。彼を見て尊敬していた人たちも彼を見下げ嘲笑している。そしてそれを歌の種にする。侮りの言葉を浴びる身となってしまったのです。その彼に対して偉そうにしているやつ、生意気にしているやつ、生意気にもと書いてますけど、その父たちはどういう人たちだったのか。その父らは、彼らは世間から追われて泥棒呼ばわりされていたものだったんだ。愚か者名もない輩から国から叩き出された者だったとあります。そう言って自分を見下げている連中、ね、彼らの父親を羊の番犬と並べることすら私は忌まわしいと思っていたのだ。その手の力も私の役には立たず、何の気力も残っていないようなものらだった。無一物で飢え衰え、荒涼とした砂漠や沼地でさまよい、 赤らさ、赤座の葉を摘み、出玉の根を食料としていた。彼らは世間から追われ、泥棒呼ばわりされ、身震いさせるような谷間や土の穴、岩の裂け目に宿り、茨の間で野の場のように稲なき、あざみの下に群がり合っていた。愚か者、名もない矢から、国から叩き出されたものだったとあります。私はここをですね、ヨブがこの言いながら、こう言っている人ですね、なんか私のこと言われているような気がしたんです。何の役にも立たない。その手の力も私の役には立たず、何の気力も残っていないもの、愚か者。まあさっき子供さんに話した橋にも棒もかからないやつって本当にそうやったな。そうだ、ヨブをそうやって軽蔑している人たち、それはかつて、今偉そうにしているかもしれないけども、かつてどうしようもない人間だったんじゃないかというのです。まあ、チーロバっていう本の中に私の名前出てきてないって、ほら三浦綾子さんが今度チーロバ先生物語っていうのを書かれたんです。でその時私のことかわいそうだと思ってちょっと書いたんだだからちょっと載ってるんです。橋にも棒にもかからない、本当にそうなんだ。このそのようなものに見下げられている。ヨブは昔の繁栄に加えて今の悲惨な状態は自分のせいではなく冷酷な神の手によるものだと訴えている。そのような仕打ちは、あなたは冷酷になり御手の力を持って私に怒りを表されるからだと嘆きます。神を信じ神にひたすら従っているのにとって、この身に不幸が合うのはまあいい。しかしですね、神から見放されていることほど辛く悲しいことはありません。しかし福音というのにはですね、このような逆転がある。失われたものが見つかったり、持っていたものが奪われるということです。福音というと、私たちが持っていなかったのに持っているようになった、得られた、健康になった、豊かになった、すごい幸せになったというものをこう私たちは福音の言葉として聞きます。しかしですよ、またその逆もまた福音の真理だと思うんです。福音は持っていると思っているものを奪い取っていくものだ。私がこれが誇りだと思っているものが失われてしまうような逆転が起こる。信仰者は貧しく苦しい目に遭っていた。逆転して幸せだという話は私たちも喜ぶしします。しかしその逆っていうのはどうでしょうか。信仰の中で失われてしまった、あんなにすごかったのに今は見る影ありませんな、そういうことですよ。あの人かわいそうだねとか、そういうことについては福音はどう捉えるんだろうか。宗教はいろんなとこ行くと成功、商売繁盛、そういうのは誇りになりものすごくいい。しかしその逆はどうだ。正直に正しく生きている者が惨めに転落するという、そういうことはないのか。しかしそれも 神の手によってそうなったんだというのがこの要求なんです。福音にはその逆転があるよ。そしてなおその逆転したその失われたものの、その神様の御手はその後に来るんだと。自分の身に起こった苦しみに耐え、人から受ける苦しみも耐えることができたとしても、神からさえ見放される。主イエスは、我が神我が神どうして私を見捨てになったんですかと十字架上で叫ばれた。まさに塵悪他に戻る。人は塵から作られたとものを言うけれども、福音はまた私たちをその塵悪他に変えさせられる、取ってしまわれる。詩編の記者はそのことを、癒しめられたのは私には良いことでした、私はあなたの掟を学ぶようになりましたと歌っています。信仰がなければ言える言葉ではありません。教会学校の子どもさんに読んでいただきましたスカルの井戸辺のお話があります。ユダヤ人とサマリア人がありましたが、サマリア人はユダヤ人から、差別的に見られていた。それは歴史的ないろんな経過があるんですけども、罪人の代表みたいに言われているサマリア人、サマリア人と言わないでもですね、私たちもそういうふうな色分けをしますよね。施工教会ですかと言われて、いい印象を持ってくれるといいんだけども、施工教会ねとか言われたら嫌ですよね。私なんか同志社の卒業生ですけども、同志社ですかとか言われると、なんか同志社もう不真面目な代表みたいにこうよく言われることがある。同志社は素晴らしい学校だと私は思っている。でも自由なことをいっぱいいるなことするもんだから、東京神学大学の真面目な先生方から見ると、私たちは非常に欠陥だらけの人間のように思われる。あ、同志社ですか。四国なんか言ったら本当にそんな感じしました。東北行ってもそうだそうです。京都はそういう意味では楽かもしれません。みんなヤクザな人間がいっぱいおるから目立たないんです。でもそういうふうにですね、学校罰ばかりでなくても国とか礼とかいう、そして民族で見られますよね。職業とかお父さんの職業とか言うじゃないですか。でも一番辛いのはやっぱり民族でしょう。サマリア人ですか。サマリア人と付き合っちゃいけないよ、遊んでもいけないよ、助けてもいけないよ。それはその悪が移るからと小さい頃から教えられる。特別なんか経験したわけでなくても、サマリア人ということに対して見下げる。そして一人の女性はそのサマリア人からも見下げられていた。次々結婚するんですけども、不幸せな結婚ばかりで4人と離婚せざるを得なかった。そして今いる5人目の夫はまだ籍も入っていない。だから不死だらな女 罪深い女、そのサマリアの女の人たちからも、人たちからも付き合わないように、あの人とは口も聞かないように、あの人の水な飲んだ水は飲まないようにしましょう、そういうふうに言われる。そういう女の人が昼スカルの井戸辺に、スカルはサマリアの町から少し離れたところ、昼に水を汲むっていうのは、これは暑くてみんなその時水なんか汲まない、涼しい時に水汲むんだ。でその暑い時に水を汲みに行くっていうのは、これは人が誰もいないうちに水を汲もうとしたのかもしれません。そこにイエス様が来られた。そしてイエス様はおっしゃいました。水を飲ませてくれ、水いっぱい飲ませてくれと言います。そうするとこのスカルの女はびっくりします。どうしてサマリアの女から水をくれと言うんですか、びっくりするんです。しかもそのサマリアの人たちからも忌み嫌われている私です、私から。イエス様はこの女性がどういう重荷を持ち苦しみを持っているかということをよくよくご存知の上で、水いっぱい飲ませてくれと頼んだ。水いっぱい頼む、このことはね、私はすごくよくわかるんです。伝道の秘訣やなと思うんです。伝道の秘訣は何かあげますあげます、何かしてあげます、あれもしてます、あれもしてあげますというのは、だから雨もやります、これもやります、サービスしてあげますよ、教会いらっしゃい、それもいいです。でも伝道の秘訣はそれだけではダメです。私は札幌で開拓伝道をしていた時に、伝道の秘訣は廃品回収を持って新聞紙くださいと回ってリアカー引っ張って、すんごい伝道になりました。ください、ください、このくださいっていうことはなかなか言えない。あげるっていうことは言いやすい。しかしくださる、あのお遍路さんが一軒一軒回って宅発するじゃないですか、あれは古事記と言います。古通事記と言うんです。こう食をこうください、これはその人よりも下になって、そして恵んでくださいっていう、そのことによってこの家に平安祝福を祈る。私はその廃品回収して新聞紙ください、新聞紙くださいって言って息の中歩き回って、すっごく伝道の力っていうか知恵を与えられる。イエス様はこのスカルの井戸で水をくださいという、この逆転ですよ。天のご支配である一人子の神の一人子にイエス様が惨めな神悪だと言われるような、そういう場、そういう姿勢を取られる。そしてそこに神様が追いやられる。そして神様の御手がそこに働くんだ。ここに逆転があります。イエス様が私たちと同じ、いや私たち以上に、私たちが見下げるような、そういう場にイエスご自身がおられるということです。私たちは誇りは、いや私は大学出ました、大学院も出ました、私もそう言って言おうと思ったんですよ、開拓伝道してる時に。こういうふうにしたら、俺は元復興教会っていうあの大きなテレビ塔の前の大きな教会の風牧してたんですよって、そんなに言うたって、三浦彩子さん知ってますよと、 大学も出ましたよとか言ってきたって、そんなの伝道にならないんです。そんなのそういうんじゃない。本当にそこにいる人だと一緒にその場を本当に歩く、その逆転ですね。イエス様がそうなったんだ。そしてヨブはそこに追いやられてんだ。それを決してヨブは、よかったよかったなんて言えないんです。言えないけれども、そこに神の御手がある、神の霊国なる御手がある。ヨブは知り悪たという、そのことにより私たちの、またキリストが知り悪たになってくださることによって命の水をいただけた。その命の水こそがヨブが神から受けねばならない命の水なんだ。ヨブは私は知っている、あなたは私を死の国へ連れ戻そうとなさっていると言いますが、神の最後の御手をまだ知らないんです。知らなくていいんです。それは神様がくださることなんです。それを待つのが信仰です。主が十字架で、我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれたように、主ご自身が地理悪他に等しいものになられたんだ。それに引き換え私たちはどうだろうか。元を正せば地理に過ぎないじゃないか。お前なんか橋にも棒にもかからないもんじゃないか。にもかかわらず何へばってんだ。主を十字架にかけている、そして得意になっている、何を誇っているんだ。主のお姿に目を留めなきゃいけない。主の痛みをと復活が私たちに命をくださるのです。私のことをみんな悪く言ってる、あの人こう言ってる、この人こう言ってる、私を用いない、私を高めてくれないというと腹立つ。北星学園のスミスっていう開拓者が、このスミス女子っていうのは教育者です。素晴らしい教育者です。でこのスミス先生が北星学園の創立でですね、呼ばれたんですね。そしてスミス先生に対する感謝の集いがありました。その時にスミス先生どうぞ言ったらですね、スミス先生はキリストはご自分を卑しいものとされました、十字架の死に至るまでそうだ、キリストさえそうなさったのに私がなぜこんなところで偉そうな顔できましょうか、って段に上がらなかったんです。主のお姿に目を留め、主の痛みと復活が私たちの命を与えてくださる、それを待ちましょう。私たちも静まって主を恐れ、主の慈しみを待ち望む、そのペンテコステに整えられたものだと思います。お祈りいたしましょう。善深い天の父なる神様、主のご復活を覚え感謝いたします。なお暗く寂しい辛い日々は続きますが、主のお約束と主のご復活が私たちを捉えてくださいます。どうぞその主に身を留め、あなたにあって弱さを誇れる信仰に連ならせてください。主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。